先月7月21日に行われた博物館バス遠足についてお知らせします。毎年恒例のバス遠足は二風谷アイヌ博物館と二風谷アイヌ語教室の共催で年1回行われ、今年でなんと26回目を迎えます。今年度は小中学生幼児を含め46名の参加で行われました。午前8時に出発し、1日をかけて5箇所を巡って歩きました。まず最初に訪れたのは芦別市の滝里ダム資料館。その後、星のふるさと100年記念館を訪れました。その時の様子をお聞きください。
ただ皆さん、今ここに来る途中に寄っていただいた滝里町、元町があったところで、10年以上前に発掘作業が行われました。でこの発掘作業が終わった後、今あの滝里ダム、滝里湖、滝里湖って呼ばれている水の下に沈んでしまった町があるんですけども、ほとんどがそこの発掘現場で発掘された遺物ですね。この中でも一番珍しいっていうのが、皆さんちょっと見えないかもしれないですけども、真ん中のケースの中央にありますこちらなんですが、その中の石の飾り、多分ネックレスか何かになってたと思われるんですけども、北海道ってやっぱりヒグマ、クマっていうのが良くも悪くも身近な動物かと思うんですけども、土器ですとかその石の道具とかでもクマを模したもの、描いたものっていう道具が結構見つかるんですよ。でその中でもクマの全身をかたどったものっていうのは意外と少なくて、ほとんどクマの形、顔だけとかのはあるんですけども、でクマの全身をかたどったもの、しかも石を削り出して作ったものっていうのは非常に珍しい一品ですね。こちらが滝里から来た写真で、これのネックレスになっています。ネックレスに再現はしてあるんですけども、こちらも全て琥珀の玉です。昔の樹液が固まった化石みたいなものなんですけども、こちらも一つのお墓の穴、ピットって呼ぶんですけども、こちらの中から数千個の塔にわたる琥珀の玉が見つかることは非常に稀です。それがいくつものピットから、滝里のピットから見つかっています。で向こうの左手の方のところに模型が飾ってあるんですけども、青い地図の下の方に模型があります。それが芦別市の野賀南町というところに、今滝里から来る途中に野賀南町という町があったと思うんですけども、こちらに野賀南周平方面、野賀南周平方面、野賀南周平方面、お墓の跡というのがあります。これ北海道です、ね、中央部にあるのは野賀南町にあるお墓2つのみです。でこの周平墓、包みのように土を持って作った丸いお墓っていうのは北海道でしか見られません。その中でも芦別、北海道中央部にあるっていうのは非常に珍しいお墓。で今年北海道埋蔵文化財センターの発掘調査が行われたんですけども、ちょっと残念ながらまだお墓の状態の穴が見つかったっていう連絡は入っていません。こちらのコーナーはもう皆さんの方がずっと詳しいかと思うんですけども、こちらに一振りの刀があります。で、後ろの方ちょっと見づらいと思うんですけども、後でちょっとご覧になっていただければと思うんですが、毛抜き型の太刀といいまして、市の文化財に指定されています。ちょっと珍しいのが、刀の刃と柄の部分が一体型、すべて一つの金属で作られているというところが珍しいです。刀っていうと刃の部分と柄の部分ほとんど木だと思うんですけども、それをこうつなげて作ってるんですが、これは手の部分も全て金属でできています。でこの形を見て何が毛抜きなんだろうって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、
全体のどこの絵の
旭川の方からルーツがあるというふうに聞いています。でこの刀ですね、持ち手のところに穴が、スリットが開いてまして、その形が毛抜き 女性よく使われると思うんですけども、毛を抜くときに使う毛抜きのこういう形に似てるっていう穴がスリットが入っておりまして、このスリットの形から毛抜き型の太刀というふうに呼ばれております。これもアイヌの方とこの本州の人間との交易品として使われてたんじゃないかなと思います。私もよくやるんですけど、橋別の方にアイヌ民族の方がカパたちを除けば開拓より先に足たちに足を踏み入れてたっていうのが砂金を取る人たちでした。でその方たちが使っていた道具っていうのがこういった道具ですね。川の中から砂金取るときにこう使ってた道具です。こちらほとんどうちの記念館にあるのがほとんどなんですけども、足別市民の方からご寄贈いただいたものでほとんど揃えております。で開拓の頃から昭和初期の頃までっていうふうに時代を追ってものが置いてあるんですけども、大体共通のものを同じような感じで並べてるんですけど、例えば湯たんぽ、こっち陶器なんですね。でそちらに行くと実際に使った方もいらっしゃるかもしれないですけど、金属製の、くるんで使わないとやけどするっていう金属の湯たんぽ。でもっと前の時代になると陶器でも丸い筒型の、手前が枕なんですが、その奥の方が陶器の丸い湯たんぽ。を見ていきますと、どんどん人が工夫していって便利になっていって、使いやすくなっていったよっていう道具の中でのことがわかるかな。
この蓄音機も懐かしい。
で、子供の今座られてたアイロンなんかも、
私は中学生の頃から覚えてるね。子供の頃この蓄音機だもんね。
使ったこともあります。ね、
懐かしいわ。
全部サムスですよね、こっちね。
どのあたりのが懐かしいですか。やっぱここが一番懐かしいです。あっちあたりが覚えがあります。
私ああいうモンペ履いて伸ばすの経験
ですね。
昨日入ってきたのこれ。
もう俺も靴ねえの。
昨日履いてた
よ。私履いてたよ子供の。
これ昨日履いてきたんでしょうか。以前ね。
もう。デンプン靴かどうかわかんない。デン
プン靴の。
いや私は。
デンプン靴って書いて
ある。
ゴムかこれ。
ゴムでしょ。
ねえ私もね履いてた。学校入る前ぐらい。
足別、今現在ほとんど一般の住宅で石炭ストーブ使ってるとこないんですけども、ゼロではありません。いまだに一般のご家庭で使ってる方もいらっしゃるんですね。ただ私たち世代より上の方でも今の子供たちなんかで実際に石炭を触ったりとか燃やしたりとかってしたことがある人はだいぶ減ってきてます。で冬になると夏場でもできるんですけど、暑いんでやりたくないんですけど、石炭を実際に燃やしてみるっていう体験なんかをやると、石炭のその触った時の意外な軽いっていうことですとか、で火を燃やしたり石油ストーブと違ったまたなっていうのが本当に火が燃えてるあったかさっていうのが肌でわかるっていう、そういった体験もやっています。
これが懐かしい。
これ、あ、見たこと。豆だあんこも使ったくし、その洗濯機。
回すやつ。
回すやつ。一番最初に使った洗濯機そうだったよ。テレビもあんなんだったし。
うんうんうん。
みんな懐かしいのばっかり。
あの、餅つき機もなんか、昔テレビでやってましたよね。給食器、これでした、
ね。あ、これでしたよ。
足別市の星のふるさと100年記念館では、古い生活用品がたくさん展示されているので、思い出話に花が咲きました。その次に訪れたのが赤平市の元気の丘ギャラリーというところで、しばれ雪という絵を、描かれている菊池慎吾さんという方の作品がたくさん展示されている菊池慎吾館と、それから藤戸武樹さんという彫刻家の方の作品がたくさん展示されている木彫匠館というところを見学しました。同じ彫刻をされている二豚に在住の貝沢浩二さんにその時の感想を、 茅野史郎さんの方からインタビューをしていますのでお聞きください。
2013年7月21日、博物館巡りバス遠足に参加いただいた貝沢浩二さんに今日は夢の丘のですね、木彫り館を見ていただいたちょっと感想を聞きたいと思います。藤戸武樹さんの作品があったんですけど、どうでしたか？
いや、素晴らしかったですよ。いや、本当にね、オープニング呼ばれてたんですけども、ちょっと都合があって行けなくて、それでちょっとキャンセルしちゃったんですけど、本当に先生には申し訳ないなと思います。
あれオープニングって1月ぐらいですか？冬だった
？2月。
2月ですね。なんか雪あったよね。
そうです、そうです。
あの DVD 見せてもらったんで、
そのオープニング行けなくて悔しくていたんだけど、個人的に行くったらいつ行けるかなと思ったら、今回こういう企画があったんで。
いや、バス遠足に参加いただいてありがとうござい
ます。この企画でもう見れたんで、もう嬉しく思ってます。
フリートさんっていうとね、木彫りでとても有名ですけども、ね、いくつか作品あったんですけど、どの作品が一番なんか面白いというか素晴らしいと思いましたか？
まあ、今まで見たことない作品が何点かあったんだよ。まあ、当店ポールも、すごいなと思っていたんで、
なんか今度来月の1日ですか、藤戸さんに会うっていう話さ。
あ、そうですね。
なんかの会議か何か。
ちょっとなんて言うんだろう、これ言っていいのかな。
ああ、
話の悪いのかな。ちょっと、
なるほど、わかりました。まあ差し支えあることはあれなんで。まあ浩二さんもいろいろ木彫りやっててね、町立の博物館で結構斬新的な作品を作ってますよね。例えば背の高い椅子とか、いろいろありますよね。あと魚とか掘ってるんです
けど、ね、そうですね、魚はね、
どういうのが一番これから掘っていこうと思ってますか？
いやどういうのっていうのは決めてないですね。ただもう自分の思いつくままに掘るっていうスタイルですね。
あの魚なんか見てると本当に今動くかっていう、そういう、ね、雰囲気でたくさん掘ってますけど、
魚はやっぱり自分の原点ではないけど、原点はやっぱり、昔からの、なんて言うんだろう、お盆とかなんとかそういうのが原点なんですけど、まあ自分の創作で作ってきた魚はもう何十年だろう、20何年も掘ってるから。
今日はですね、バス遠足の途中でですね、貝沢浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、赤平市の木彫匠館には本当に素晴らしい作品がたくさんありますので、ぜひ皆さんもいらっしゃってみてください。で、一行はその後滝川市の美術自然史館というところを訪れまして、お土産をたくさん買って、7時半ぐらいに、帰ってまいりました。多分ですね、来年度も7月頃に行われると思いますので、お近くの方はぜひご一緒しましょう。博物館バス遠足についてお知らせしました。